生き物にはいろいろな命の形があります。小説、ドラマ、漫画といった作品も誰もが忘れることがなければ生き続けていると言えるでしょう。特に続編制作というのは積極的に命をつないでいく現象だななんて思うんです。今ハマっていて第2シリーズの制作発表を心待ちにしているのがネットフリックスで視聴できるウェンズデーという作品です。ティム・バートン監督がアダムズファミリーのキャラクターを使ってハリーポッターっぽい作品を撮った感じといえば伝わるでしょうか。ティム・バートンが好きなら絶対にハマると思います。こんにちは、倉敷だそうです。ラジオクラッキー、今日は加瀬谷秀樹さんとイングランド代表について振り返ってみます。加瀬谷秀樹さんです。よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
加瀬谷さんに以前にあの英語の話を伺った時に、はいはい、あの時はラブアクションリーという作品を取り上げていただいたんですが、同じリチャード・カーティス監督が撮っているアバウトタイムという、これが3本目の作品になるんですけど、なんかこれもね、あのチートなタイムトラベル機能を使えるという家系に生まれた青年が自分のうだつの上がらない人生を変えていきたいということで何度もタイムトラベルを繰り返して自分の人生を修正していくっていう作品で、これもちょっとハートウォーミングな作品で、そう、加瀬谷さんが教えてくれたところから、あ、今度この監督の作品見ていこうというふうに思うのはなんか面白いですよね。
なんかね、聞き覚えがあるんですけど、見てないかもしれない。
いや、加瀬谷さんね、いっぱい見てるから忘れてるんじゃないかと思いますけど、
ね、どうでしょうね。
はい、でね、その青年は21歳になった日に、あの父親から実はうちの家系の男性には不思議な能力があるんだっていうことで、こう暗闇の中で手をギュッと握ると思った時間に戻れるんだよっていうようなチートな能力がついてるんですけど、今回のワールドカップにおけるイングランド代表はどこをどうすればよかったかなみたいな話をちょっと今日はしようと思います。はいはい、まずね、評価のところから加瀬谷さんの通信簿という形でやろうと思いますけども、はい、まずサウスゲート監督の評価ってのはどうですか。
難しいんですけど、はい、今回のイングランドも一体感は十分にあったので、うん、5段階評価だったら4ですよ。
お、結構高いですね。はい、続投には賛成。
続投、もう続投することほぼほぼ決まってるんですよね。はい、変えた方がいいとは思うんですが、難しいんですよ。監督じゃないや、選手たちの信頼感ってものすごいものがあるので、あれで新しい監督連れてきてね、今みたいないいムードで、戦えるかとなったらそこもまた疑問になっちゃうので、仕方ないのかなとか、すごだから毎日変わります、僕今意見が。
なるほどね。どんなチームによるのかによって僕監督って変えなきゃいけないんだなと思ったのは今回のワールドカップってと思うんですけど、例えば優勝したアルゼンチンのスカローニは兄貴みたいなタイプで、戦術的に何を落とすかってコーチ陣に任せていて、自分はとにかく話を聞いたりみたいな形が多かったじゃないですか。でデシャン監督っていうのは酸いも甘いも噛み分けていて、今できることはこういうアイデアだって、ちょっとアンチョラッティ監督的なところがあって、で森保監督っていうのはやっぱ全体を見ながら選手たちとコミュニケーションとか、こう常に戸は開かれているみたいな形で、こうやっぱこうなんか広く窓を開けてくれるタイプの監督だったじゃないですか。でその一方でこう戦術的にこれを落としていくんだっていうところ、流行の最先端を行くのかとか、いろんなタイプがあると思うんだけど、イングランドのプレミアリーグっていうのは戦術の最先端が集まってくる場所じゃないですか。そういうところの監督っていうのはどうなんですかね。サウスゲートタイプがいいのか、教えたがる人の方がいいのか。
代表ってことですよね。はい、代表はサウスゲートの方がいいでしょうね。
いいですか。
はい、ペップのやり方だと代表の場合ちょっと先鋭すぎちゃってまとまりづらいのかな。
なるほど、
クロップさん情熱的だけど、なんだろうね、あ、クロップさんだったら大丈夫かなと思いつつ、クロップさん FA と喧嘩しかねないからなっていうのがあるから、
それはでもリバプールの難しいフロントを解き伏せたっていう感じもありますけれども、
だからその辺で FA っていうのはこういうもんだからっていうところである程度達観できちゃってるサウスゲートいいのかもしれないし、 情報をいろいろ見聞きすると森屋さんに近い感じはしますけどね、話の分かる上司。
なるほどね、じゃあちょっとこのイレブンについて、バックスから、はい、あ、ゴールキーパーからいきましょうか、はい、ピックフォード、は
い、
どうです、
よかったと思います、うん、大会前っていうかずっと僕評価してなくて、はい、うん、あの試合の入り方をへまると、うん、ずっとそれが試合全体に響いちゃってイライラして、あと割とロングボール蹴りたがりだから、
そうで
した
ね、
うん、後ろからつなごうとしているチームに合わなかったんですけど、うんうんうん、まあ、ずっと落ち着いてましたし、うん、あとそれと、ベスト8、
はい、
で、負けた後に、
はい、
権威がこううずかまってたんですよ。
あ、そうですよね、
はい、それでそこを ESPN のテレビクルーがずっとこけましたら、うん、そのテレビクルーの前に入って、うん、やめろ止めってのに刺してやってくれって言った、うんうん、まあ、あれを聞いた瞬間に大ファンになっちゃった、うん、ピックフォードいいぞと思って、はい、あの大きなミスは今大会なかったですね、はい、よかったと思います、はい、
ね、ね、うん、まあね、セカンドサードぐらいにはね、アーセナルのゴールキーパーもいて、はいはい、うん、でアーセナル自体のセカンドキーパーも大活躍するという大会だったわけですけど
まあそうですね、この先ピックフォードの牙城はそう簡単に崩れないのかな、うん、サウスゲートがやってる間はラムズデイルもポープもいい、いいゴールキーパーですけど、いいす、ね、はい、うん、だから昔に比べるとゴールキーパー層が厚くなったので、
はいはい、うん、
安心して見ていられるポジションだと思いますけど、
そうです、ね、はい、一時期ね、そこは弱点だったんだね、うん、はい、
だからあとはピックフォードは、うん、チャンスがあるんだったら、うん、もっと上の方のチームに行く、うん、今、もうだから決して若くないですけど老け込む年でもないの で、
そうです、ね、
ステップアップするということも踏まえていいんじゃないですか、はい、
ゴールキーパーはいよいよ選手のキャリアの寿命が伸びている感じがしますよ ね、 はい、はい、すね、バックス行きましょうか、スタメンクラスから言いますね、カイル・ウォーカーとかストーンズでマグワイヤー、ルーク・ショー、この辺どうですか、
ウォーカーは間に合ってくれてありがとうという感じでした、はい、エンバペとの1対1ほぼ負けなかったですし、
あ、すごかったですよね、はい、
新旧のモンスター対決で9なんですけど十分に、はい、その凄さを見せつけてくれました、
はい、
ストーンズは相変わらず安定してましたね、
そうですね、
はい、さすがのプレーで、
マグワイヤー意外な活躍
ですね、マグワイヤーはやっぱり体が締まってたので、うんうん、初戦見たときにうわ随分細くなってるなと思ったのと、そうするとやっぱり動けますから、それ、うん、で空中戦はもう名人の域なので、はい、
そうですね、
全然申し分ないですよ、はい、うんうん、でルクショーもやっぱコンディション整って、
そうですね、
うん、やっぱりどうしても彼の攻撃参加というのが一つのリズムを作りますので、うんうんうん、そういう意味で、うん、怪我もせずに、
はい、
ずっと、グッドシェイプで、フランス戦全て、うん、フランス戦まで、
はい、
うん、全部に貢献しましたね、だからディフェンスライン全体評価5に近いよ、
おなるほどね、うんうん、中盤に行きましょうか、うん、ライスでヘンダーソン、ベリンガム、この辺どうですか、
ライスそれでベリンガムに目が行きがちなんですけど、
はい、
ヘンダーソンがコンディション整え戻ってきて、うん、強度上がったんですよ、
そうですね、
それであとやっぱ彼とライスが、うん、ディフェンスラインの前でいろいろバランスを整えてくれると、うん、ベリンガムがその才能が前線で解き放たれると、
あ、
で当然前の方に行けば、ケインとの、距離が近くなる、
そうですね、
でそこに、ルークショーもかか絡んでくると、うん、これがイングランドの一つの攻撃のテーマになっておりましたので、はい、よかったですよね、彼らに続くところはそれほどチャンスはなかったんですけども、うんうんうん、はい、この3人がイングランドのためによく働いたと思いますので、はい、そこも5に近い4、うん、はい、
ベリンガムはでもすごいインパクトありましたけどね、
ベリンガムはどこでどう使うのかなと思ってたんですよ、うん、だから残念ながら1試合も出なかったんですけど、マディソンを呼んだ時に 4-2-3-1 で彼は中盤の2列目の真ん中だからとなるとライスと組んで 4-2-2 なのかなと思って、うん、もちろんマディソンいいんですけど、ベリンガム前の方に解き放つにはヘンダーソンの復帰が必要よねと思ってたので、と思った通りになったんですが、まあベリンガムはですからこれで大きな自信をつかんだと思いますし、うんうん、ボックスとボックスで、 あの運動量も豊富でシュートも正確、もっともっと磨いてほしいですけど、
はい、
ですから今後ライスとともに、うんうん、もちろんケインまだやりますけど、
はい、
屋台骨を支える選手になるんじゃないですか。まだ19ですからね。
そうですよね、
はい、
まあ、今回の、ね、ワールドカップのティーンエイジャーで輝いてる選手がたくさんいて、
はい、
僕もうちょっと虫洗とかやれるのになと思っていて、まあ、ちょっとドイツ代表は複雑な状況
に置
か
れ
てしまったのが彼にとっては気の毒だったかなと思います、
ね。まあ、遠いですよね、キャンプ地がね。
そうなんですよね、いろいろと。だから、うん、やっぱこういろんな圧力があったのかなって、ドイツに関してはね。
なるほどね、
FIFA との中でもね、
はいはいはいはい、
あったのかって想像ですけど
ね。随分変なとこ選びましたもんね。
いや本当そうですよね、でイングランドは、まあ、あとサカーであったり、はい、フォーデンであったり、ハリー・ケイン、この前線はどうですか。
ケインはもう頼りになるストライカーなんですけど、まあ、中盤に降りたりサイドに流れたり、
うん、
もう何でもできる人なので、
はい、
ほら普通2世9番というとちょっと小柄なイメージあるじゃないですか。
そうですね、
でもその大柄な2世9番ができるので、9番もできるし2世9番もできる、
はい、
しかも10番もできる。なんでしょうね、ちょっと日本評価低いなと僕思います、ケインの、
ね、
もっともっと評価してほしい、はい、アタッカーですね。
多分レアルマドリードのファンの人、これベンゼマと重ねてくれたらよくわかると思うんですけど、うん、何でもできる9番なんですよ、
はいはい、うん、
ハリーケインって。
その通りその通り、
ね、
ベンゼマ、ベンゼマ、
あのくらいのレベルにハリーケインってもなってますよね、
やっぱりあれかな、トッテナムだからかな。
そうじゃないですか、
そうじゃないですか、トッテナムいいチームなんだけど、
そうそう、
やり方、ね、日本だといまいちこうね、メジャー化してないっていうか、なんでだ、モリニョ監督になった時もなかなかメジャーになれないなと思ったから、
何かこう突き破る壁みたいなのが ね優勝できるとまたちょっと違ってくるんでしょうけどね、
くれねえかな、
どうでしょうね、どうでしょうねあとは、まあ、ラッシュフォードであったりグリーリッシュであったりマウントとかダイヤとかいっぱいいますけど、勝谷さんの中では誰ですか。
サカ
サカ、
サカはやっぱり、はい、マイボールになった時はもう安心して見てられましたし、
サカ良かったですね、
はい、それとやっぱり相手ボールになった時の反応も早くなりましたよね、それとラッシュフォードも、コンディションさえ整っていれば、まあ、
はい、
ポジションは左ウィング渡さないよっていうのは改めて分かりましたね、はい、ですからしばらくサカ、ケイン、ラッシュフォードで並べればいいと思いますし、
ええ、
で相手が、膠着状態になって相手が引いてなかなかこうスペースができなかったらグリリッシュ出せばいいし、でフォデン、マウントはもう何でもできるのでウィングもできるし、はい、中盤インサイドもできますから、それのジョーカーでもいいですし相手によっては先発でもいいので、はい、全然その辺問題ないですよ、前の方は、中盤もいいです。だからこの先はさっき評価しましたけど、
はい、
センターバックですよ。
センターバック、
やっぱり他の国に比べると遅い、スピードがない、そこをどうするかじゃないですか、サウスゲートは。だから今までも遅いから帰ろう帰ろうって言われてたんだけど、自分が監督になった時からストーンズ、マガワイアに絶対の信頼を置いてた、それで、まあ、前線の方で言えば調子悪くてもスターリングは絶対使ってた、だからその信頼関係があるからこそ彼らは代表でも活躍できたっていうのがあるので、でももうそこまで信頼しててもなっていうのがこの大会である程度限界が見えてるような気もするので、その3人に関してはストーンズは残してもいいかもしれませんけど、よりスピードがある選手、特にセンターバックはそこで切り替えていった方がいいと思いますね。
なるほどね、これ僕の個人的な質問なんですけども、プレミアリーグのサッカーをみんなが愛しているのは、
はい、
すごく速くてシュート打つリーグだからだと僕思うんですね、それが明るいし、インパクトがあるし、見ていて楽しいし、ドキドキするのはプレミアリーグだと思ってます、でも代表ってさすがに相手も相当強いし、ノックアウトに入ってからもうどうしようもないから、現実的な戦いを強いられるのは仕方ないと思うんだけど、プレミアリーグみたいな戦い方っていうのはできないですかね。
そのためにセンターバック変えた方が、
そうなんだ、
だからストーンズのマガワイアだったら受けてて、ある程度受けててガンってやればそれは大丈夫だし、
はいはい、
それで サースゲート監督が、グループステージは試合内容じゃなくて数字って言ったので、
ね、
要するに、
う
ん、負けなきゃいいんだから、
うん、
でもそのやり方があんまり染みついちゃうと、じゃあ決勝トーナメントから変えられるかって言ったらそれなかなか難しい問題だし、
そうです ね、
だからそこをどう変えるかってなったら、そのチームが戦い方を変えなきゃいけない、うんうんうん、で戦い方変えるためにはどうより攻撃的になるにはどうすればいいかとなったら、やっぱりその選手層がちょっと薄く、
うんうん
ね、これといった人がスピードのある選手がいない、うんうん、センターバックを、うん、ガラッと変えることじゃないですか。
なるほどね、うん、グループステージのイングランドが2勝1分けで、はい、9ゴール2失点、いきなりイラン戦で6対2で、あ、イングランドすごいなと思ったら、アメリカ USA とのゲームが0対0、これはアメリカを褒めるべきだった、
アメリカを褒めるべきなのと、はい、あとサウスゲートが、うん、あれ意図的に落としたらしい、
あ、やっぱりそうです、その後ウェールズに0対3でしっかり勝って、
あそこで上げておくとフランス戦の時に何かが起きる、コンディションが下がる選手がいるっていう意味で、あそこで抑えちゃった、それで怪我させないにフォデンも使わなかった、
僕なんでフォーデン出さないって、うんね、テレビの前にうつうつうつって、フォーデンが出せよって言ってましたけど、
今言われれば分かるけど、でもアメリカに勝ってきゃウェールズもっと楽だしとか思って ね
考えちゃうんですよね、
うん、
でその後ノックアウトステージに入ってセネガルにこれ快勝、
強かったですね、
強かった、これはベストゲームだったじゃないですか、
ね、楽勝でしたもん、
う
ん
ね、セネガル強いのになと思ってましたけどね、うんうん、
でねベスト8でフランスを初の本気にさせるところまで行ったんですけど
ね、ね、あれでも本当に今回のペナルティーキックって本当になんか重いねっていうね、ケインが1本決めて、でも1本はダメでっていうところで、うん、だから僕 PK 戦って嫌いなんですよ、うん、PK 戦とか PK って全部嫌いなんですけど、うん、それってあからさまに犯人を作ってしまうような印象があるから好きじゃなくて、うんうん、まあそれで決めないとしょうがないんですけど ね、まあ
ね、うん
ね、フランス戦どうですか、改めて、まあ、2対1赤敗した、チュアメニとジルーにやられました、
うん、全体的に言うと、うん、なんだろう、ヘビー級のボクサーのオープンな殴り合いみたいなのがあったのでこれは面白いぞっていい緊迫感があったし、うん、あのだからそこはもう最終的にはもうサウスゲートと、うん、デシャンの差が出ちゃったのかなと思いますけどね、やっぱりサウスゲートちょっと勝ち目が遅いんですよ、もっとパンパンパンパン早く行け、だからあの決勝、あ、グループステージはゆっくりめでもいいんですけど、
はい、
負けたら終わりなので早め早めに切り替えていくのが監督だと思うんですけど、サウスゲートなかなかね、
うん、
慎重が過ぎて、
はい、
その辺がちょっと不満なところではありますけどね、
確かにそうですよね、はい、うん、まあ、次のイングランド代表、これからのイングランド、すぐにね、またヨーロッパ勢、
はい、
ネーションズがあったりしますけど、はい、うん、ユーロにまた向けて戦いが始まるわけですけども、どんなことを期待しますか。
いや、もう今油乗ってるし、まあ、フランスがベストの状態で来たらヨーロッパ最強とは言えないですけど、
うん
うん、2番手3番手にはいるはずなんです、底力としては、だからユーロは2年後のユーロは、
はい、
最低でも決勝進出、うん、ベスト4とかじゃダメ、
なるほど、ね、
それがいい、高みの目標でいいと思いますけど、
なるほどね、
はい、
うん、なんかね、見ていて楽しみな続きがありそうな、
はい、イングランド
ですよね、
はい、
加瀬谷秀樹さんに伺いました、どうもありがとうございました、
こちらこそありがとうございました。